ゆるふわに今更ハマってる横井です。
喋る横井。
緊急事態です。なんとミュージシャンからお便りが来ました。これ埼玉の方ですよね。間違ってたらすいません。あの東京ってイメージがどうしても強いんで、 Q さんからなんとお便りが来てるんですけど、やっぱりこれあれですかね、音亀効果ですかね。やっぱり僕はあの今年音亀フェスに出演するんですけど、まあ Q さんも出演されるということで、Q さんっていうのはですね、あのサンというまあバンドをされていまして、さらにポッドキャストでも、多分続かないラジオという番組されていますし、あとまあ最近更新されたのかな、あのつまらないラジオという番組もしてますし、あとなんかもう一本されてましたが、すみません、ちょっとそのもう一本がよく知らないんですけど、あのまあとりあえずあのミュージシャンで、であのソロ活動もしてはるんですよね。でソロではあの神戸16ビットにも出演していただいたことが3回ぐらいですかねありますけど、なんとその Q さんからあのお便りが来ていましてですね、どうもこんにちは、いつも楽しく聞いています Q です、ということでありがとうございます。横井さんの帰ってこい、あこの前かけましたね、あの YouTube で公開している僕の新曲ですけど、横井さんの帰ってこいめっちゃいいですね、ってことでありがとうございます。古井博仁氏を彷彿とされるアレンジはガーネットクローファンとしてはニヤニヤせずにはいられませんでした。アレンジやレコーディングのこだわりや苦労話を聞かせてもらえたら嬉しいです。自身の主義主張を歌にできるアーティストって素敵ですよね。うーん、この部分に関してはまっすぐに受け止めていいんでしょうかね。あのちょっと今後も楽しみにしております。では Q ってことで、 Q さんありがとうございます。まあその自身の主義主張を歌にできるアーティストで素敵ですね。まあこれに関してはまあそのどっちかっていうとその音楽やってる方から、まあ以前も喋ったようにまあ賛否両論あるんで、まあこれはまっすぐ受け止めていいのかどうかなっていうところですけど、まあまあちょっとまあそれはそうですね、まあこれもまあそのアレンジやレコーディングのこだわりいや苦労話を聞かせてもらえたらという話に、まあ、加えたことを思うんですけど、あの Q さんもですね、僕もあのかつてあの、1999年から活動開始して2000年メジャーデビュー、そして2013年に解散したガーネットクローというグループが Q さんも僕も大好きでございまして、もうそうですね、今若い子にガーネットクローって言ってももう知らん人多いと思うんですけど、まあやっぱりそれでも20代の子は知ってる子多分多いと思いますね。もう僕も大好きでした。僕はもともとこのガーネットクローってグループ、まあ男女4人組なんですけどね、男2人女性2人の、僕はあのギターを担当してた岡本仁さんっていう人のファンで、実は僕そこから入って、その岡本さんはまあソロ活動もされてたんで、で岡本さんのソロライブに行った時にまあゲストでメンバーが来てて、まあそんな流れで僕ガーネットクローのファンになったんですよね。であのメンバーにもう一人男の人で古井博仁さんって人がいるんですよね。あのシンセサイザー担当の人なんですけど、でこの人はですね、あのまあまあガーネットクローはそのビーイング系と呼ばれる、まあ、あの会社のグループですけど、まあディーンとかあの他にも、まあ、ザードもアレンジしましたかね。まあこの古井博仁さんって人は、まあ、いろんなビーイング系アーティスト の曲のアレンジを担当してる人なんですよね。だからやっぱりガーネットクロー好きとしてはやっぱり僕結構アレンジに関しては古井博仁さんの影響を結構受けてますが、まああのこれ多分 Q さん分かって書いてあると思うんですけど、僕はもともと岡本仁さんのファンなんで、まあ岡本仁さんはあのソロ活動の自分の曲では自分でアレンジ、まあ編曲ですねしてはるんで、まあ岡本仁さんのアレンジにも僕結構影響を受けてるんですけど、まあとはいってもやっぱりガーネットクロー好きとしては古井さんのアレンジはかなり影響を受けていますし、まあこれちょっとあのもう完全にミュージシャン同士の会話になっちゃうんですけど、まあ、やっぱりそのまあ僕もこの今回のこの帰ってこいという曲はあの古井さんのアレンジをあのもろにパクってやろうというか、もろにまああのやってやろうという意識はなかったんですけど、とはいってもやっぱりもう 本当に僕ガーネットクローもデビューした頃からずっとファン、まあ正しくは岡本仁志からのファンだったんですけどね、やったんで、それは影響というかもう勝手にもう真似しちゃうよねっていうところはあります。だからこの Q さんのお便りをもらった時に、あ、まあそれは確かにまあパクってる面はあるよなって逆にちょっとそこで気づかされた感じですけど、だからそんなわけでめちゃくちゃ細かい話しちゃいますけど、特にこの今回の帰ってこいっていうのは聞こえるか聞こえへんかぐらいの音量でシンセサイザーをまあ何パーとか入れてて、それでちょっと音に厚みを加えてるっていうやり方をしてるんですけど、まあその辺なんかはもろに古井さんドパクリですね。まあその聞こえるか聞こえんかの音量で入れるという手法というよりも、その音の入れ方というか、その音の動かし方なんかはもろにこれ古井博士さんのアレンジ影響を受けてるかなっていう感じですけど、あとまあやっぱりこの僕は今年から12弦ギターを始めてて、まあこの曲でも12弦ギターを使っているんですけど、まあ、12弦ギターを使ったきっかけはやっぱり僕はジョージ・ハリスンだという話を、まあ、この喋る横井でやっていて、あとまあジョージ・ハリスンとあとアルフィーの坂崎さんの影響ってのもあるんですけど、まあ、実はガーネット・クローのこの古井博士さんのアレンジないしはその岡本仁志さんにも影響を受けてますね。まあ、岡本さんはソロでは12弦ギターは使ってはらないんですけど、まあ、古井さんまあ、つまりガーネット・クローの曲とか、あと古井さんがアレンジする曲で、まあ、岡本さんをまあゲストギタリストに呼んでるという曲もあったりするんですけど、そこで古井さんは岡本さんに12弦ギターを結構弾かしてる曲ってあったりするんで、だから実は僕は今12弦ギターやってるのも結構ガーネット・クローとかこの岡本仁志さんとか古井博士さんの影響もあるといえばありますし、それにこれもこのお便りをもらって初めて気づいたんですけど、確かに12弦ギターの使い方、この古井さんのアレンジも結構パクってるよなと思うんですよね。古井さんがディーンの曲をアレンジしたりもしてるってまあさっき言いましたけど、遠い遠い未来へっていう曲があるんですね。これアレンジが古井さんで、なおかつ作詞が同じくガーネットクローのメンバーのあずきななさんがやってる曲あるんですけど、まあ、このディーンの遠い遠い未来へっていう曲はもろに12弦ギターを使ってる曲なんですけど、まあ、僕多分人生で初めて12弦ギターかっこいいなと思った曲はこの曲だったりするんですよね。まあ、この曲は1999年の発売だからガーネットクローのインディーズデビューの年とまあ同じなんですけどね。だからまあまあ答えになってないですけど、まあ、アレンジやレコーディングのこだわりですけど、そうですね、もうこれはガーネットクローっぽくしようとしてるっていうのが答えじゃないでしょうかね。結局僕のまあアレンジつまり編曲の理想形は多分古井博士さんじゃないんかなと思ってます。まあ、そこにビートルズが入ってきたりとか、まあ、したりもしてるんですけどね。ってことで特にリクエストされたわけではないですけど、横井慶の帰ってこい聞いてください。
大切なものは大切なままでいい。帰ってこい、戻ってこい、帰ってこい。どんなに嘆いたところで、時代は前より良くなってる。どんなに嘆いたところで、自分は前より良くなってる。考えや性格の違いなんてどうでもいいほど頑固になれたんだ。心のいざこざは今から反省する。あの頃をもう一度もう一度。 Get back とポールさんも歌ってたぜ。少しくらい時間と場所を合わせろよ。大切なものは大切なままで。帰ってこい、戻ってこい。 で、お前の答えは変わらない。どんなに嘆いたところで、お前の事情は変わらない。たかがそんなことに縛られて、全てを投げ出すなんて馬鹿げていた。あの頃より距離が遠くなってもいい。あの頃をもう一度、もう一度。ゲッバーゴーホーム、叶わない理想でいい。少しくらい時間と場所を合わせろよ。大切なものの順番は変えなくていい。帰ってこい、戻ってこい、帰ってこい。物に触れたりはしないから、帰ってこい、戻ってこい、帰ってこい。
横井慶で帰ってこいでした。笹山さんにもうちょっと余白を大事にしろって言われたんで、ちょっと余白を待って、待ててないかな。横井慶で帰ってこいでした。そんなわけで、Q さんお便りありがとうございます。リクエストもらったわけじゃないですけど、かけちゃいました。改めて告知ですけど、 Q さんも出演します。オトカメフェス2020、公開は11月22日を予定されてますけど、そこに横井慶も出演しますんで、ぜひ公開を、11月22日の生放送聞けなくても後から聞けますんで、こちらもぜひよろしくお願いします。ということで、Q さんのお便りにありましたけど、自分の主義主張を歌にできる人って素晴らしいですよねってあって、これは額面通り受け取っていいのかと思ってまして、本当にこれはいろいろ今賛否をいただいてるわけですけど、そんなことを言いながら僕は活動家とかいう、歌なんかを YouTube にアップしてますけど、そうですね、ちょっと今日は喋る横井らしく一個だけ、じゃあもう思いっきりちょっと主義主張をっていうか、思いっきり政治的な話しようと思うんですけど、今日今、8月24日月曜日の深夜に収録してるんですけど、安倍首相が、連続の在任期間歴代1位になって、なんていうか、第一次政権と合わせた通算の、在任期間1位は、だいぶ前に更新しましたけど、連続在任期間も1位になったってことで、大変、おめでたいなと思いますし、以前から言ってますように、僕は基本、もちろん安倍さん好きですけど、全部が全部支持してるわけじゃないよということも一応言っておきたいんですけど、それでもお祝いせえへんとあかんのに、ちょっとメディアもひどいなと思うんですよね。なんか体調不安の話ばっかり煽って、なんかもうやめてほしいんかなっていうか、もう案にやめろって言ってるような報道ばっかで、ちょっとほんま悲しいなってこの国はって思いましたが、今日はですよ、今日はこのしゃべる横井っぽい主張話はもうこの辺にしときましょう。もう今日はアホな話をしようと思います。ですね、どっちしゃべろうかな。この間僕はそうか、しゃべる横井では好きなラジオ番組主に週末編ってのをしゃべって、10分も横井の方で好きな YouTube 番組っていう話をやったんですよね。で、そこで僕は最近ストブリってわかりますかね。ストブリ、なんか最近大きいフェスをやろうとしてコロナで中止になっちゃいましたけど、ストブリっていう、ネットの制作集団って言ったらいいんですかね。ちょっと僕よう分かってませんけど、そんなんがいて、音楽もやるし、ツイキャスでも人気ですね。ツイキャス配信もするし、ニコ動もやってるのかな。なんか音楽もやりの、なんかいろんな配信もやりのなんですけど、そのストブリという集団が、YouTube で、ジェルっていう、2分弱ぐらいの、 アニメーションというかそういう動画をやってるのに最近とか今更僕はハマってるという話をしましたけど、そのストブリさんとのコラボでピーマル様っていう、ピーマル様っていう、なんかまあこの人はアニメーターなんかイラストレーターなんかね、なんか LINE スタンプも発売してる人らしいですけど、そういう人がいて、その人がまあまあ YouTube で動画配信してるんですけど、その人のまあ何種類か配信してるんですけど、そのうちのゆるふわっていう落書きで書いたような、なんかうさぎさんとかくまくんとかリスくんとか、あとなんかまあ、そういうキャラクターが出てくるアニメーションがあるんですけど、今更ですけど僕今更このゆるふわにめっちゃハマってます。特に僕うさぎさんが大好きですね。なんていうか、僕ふなっしー僕好きなんですよね。ふなっしーもそうですけど、やっぱりそのブラックメルヘンっていうんですかね、この僕ブラックメルヘンがもうほんまに好きなんですよね。僕子供の頃、まあこれも笹山さんと同じくアンパンマンが僕好きやったんですけど、まあそういうメルヘンチックなアニメ好きなんですけど、とはいっても大人になったらどうしてもそういうああいうメルヘンなものを真正面から見れないじゃないですか。でそんなん見て面白いわ可愛いわってどうしても素直に言えないじゃないですか。だからそういったところで、まあ、ふなっしーもそうですし、このゆるふわのうさぎさんもそうですけど、ブラックなブラックジョークというか、そういうのを交えたメルヘンチックなアニメーション、僕そういうの好きですね。まあYouTube でゆるふわと検索したら出てくると思うんで、僕と同じくそういう、まあ、ふなっしーみたいなああいうブラックメルヘンが好きな方にはおすすめかなと思います。あとまあ時間あるんで、じゃあもう一個ネタを喋っていこうと思うんですけど、まあ先週も言いましたが、まあお盆休み、まあどこにも行けないし、まあ実家からはまあ親の仕事の関連もあって、もう絶対に帰ってくるなって言われたんで、まあ暇を持て余したんで、まあまあ僕普段神戸16ビットという、まあ、ライブハウスに勤務してるわけなんですけど、まあそこがまたもう一回ピンチになるかもしれんってことで、まあお金はあるうちに作っといた方がいいってことで、そんなわけでまあ派遣バイト行ってきたんですよね、先週は。でまあ僕はもうバイトっちゅうたらもう、まあ、今はパン屋さん行ってサンドイッチ作ってるんですけど、まあコンビニぐらいしかやったことないんで、コンビニの派遣バイト行ってきたんですけど、まあちょっと今日時間ないんで、これまた今度詳しくは喋ると思うんですけど、まあコンビニのネタを喋らせたら僕ほんまに喋るよこい多分 2,3 本分ぐらいは喋れると思うんですけど、まあね、コンビニの主にこんなひどい目に遭いましたという不幸話がメインですけど、まあとはいってもまあそんなわけで伊丹と尼崎に主に行くんですけど、まあ伊丹はまあよく行き慣れた店なんですけど、まあそこ行ってきて、あと尼崎も行ったんですけど、尼崎のまた園田に行ってきました。で、まあ、これも以前のしゃべる横井で喋りましたが、尼崎って言うたらまあちょっと治安悪いってイメージ皆さん持ってはると思うんですけど、でも僕は園田と塚口のお店によく行くんですけど、園田とか塚口っていうのはまあその尼崎の人から言わしたら、園田と塚口は尼崎のうちに入らへんってよくネタにされてる地域なんですけど、まあそれぐらいすごい治安が良くて、まあまあ住みやすい地域なんですよね、塚口と園田っていうのは。で園田というお店に行ってきたんですけど、まあもうお客さんがいい人ばっかで、ほんまに心潤うというか癒される土地でしたね。まあ尼崎って言ったらまあ関西でも屈指の、まあ神戸もそうなんですけどね、神戸もそうですけど治安の悪い地域で、乱暴で荒っぽい人が多いっていうイメージがあると思うんですけど、園田は確かに乱暴そうな人がいて、荒っぽそうな、まあ、おっちゃんおばちゃんいるんですけど、ただ救いがあるんですよ園田ってのは。園田のおっちゃんおばちゃんって、まあ、ちょっと雑やけど、ギリギリですよ、ギリギリのところで優しさがあったりとか、ギリギリのところで常識あったりとか、あとギリギリのところでめっちゃおもろい、もう芸人かっていうぐらいおもろいおっちゃんおばちゃんとかいるんすよね。 だから、おい兄ちゃん買い物来たで、おいドーンって、おいちょっと早やってやみたいなことは言われるんですよ。で、うわちょっと怖い人来たと思うんすけど、そんな荒っぽいこと言いとけながら帰るしなに、兄ちゃんありがとうなってお礼言ってくれたとか、あと、あ兄ちゃんそんな焦らんでいいだよ、まあ、ゆっくりでいいねんとか、あの、あもう俺らそんな細かいこと気にしないから、もう雑にバンバン入れとって立ってみたいなことをね言う工事現場の集団のお兄さんがいたりとかして、なんかギリギリ優しいんすよ。でギリギリおもろいんすよ。でギリギリのところで、あのありがとうなとか言ってくれたりして優しいんで、なんか最終的にレジ終わったらすごいこっちがほっこりしてるというか、なんかうわーええ人やったみたいなイメージがあって、だからそのだって結局おもろい人とか優しい人いっぱいなんやなってことを改めて感じたなっていうことを、まあ先週も思いましたかね。ただあの繰り返し言っときますけど、そんなあのおもろいおっちゃんがいっぱいいるのは多分そのだと塚口だけじゃないかなと思う横池であります。いやあの中途半端に時間余ったなこれ。じゃあの最後に、そうそう、もう一個、これこそまさにその、まあ、安倍総理 の、 あの連続在任期間もそうですけど、これこそ報道しろって僕が今憤慨してるネタがですね、佐藤拓磨さんですよ。佐藤拓磨さんがなんとインディ500で2回目の優勝ってことで、おめでとうございますって感じなんですけど、あのまあ佐藤拓磨さん、あの2017年に初優勝してるんですけど、実は2012年もファイナルラップであの2位につけてて、1位の人を抜かそうとした時に、まあ、1位の人の車に、まあ、ちょっと接触してそれでスピンしちゃって優勝できなかったってことがあるんで、まあ参照しててもおかしくないんですけど、まあとはいえあのインディ500で2勝するなんてもう歴代でも20人しかいないそうで、しかもフル参戦ドライバーで2勝したってのは歴代初めてらしくて、これすごいことですよ。あの世界三大レースっていうのがあって、あの F1 のモナコグランプリで、このインディーカーレースのインディー500マイル、まあインディアナポリスの、と、あ、それからまあ、ルマン24時間ですよ。このまあ、この3つのレースを制することを、まあトリプルクラウン、つまり三冠王って言うんですよね。で、まああの、世界の自動車乗りは、この三冠王を取ろうとしてるわけで、例えばだからこのインディー500に、あの、F1 レーサーのアロンソですね。アロンソがスポット参戦、つまりインディ500だけ出場するとか、そういうことをやってますし、まあ、ルマン24時間はあの小林カムイさんと、あともう一人誰だっけ、あの誰かの息子、中島和樹さんなんかが参加して優勝したりしてるんですけど、とはいっても、このトリプルクラウン欲しさに、スポット参戦、つまりルマンとインディと、まあ、モナコグランプリ、まあ、モナコグランプリ、F1 は無理ですよ、F1 は無理ですけど、まあ、だけ参加するというレーサーが多い中で、そのシーズン通してインディーカーをやってる人が2回優勝するっていうことは史上初めてらしいんですよね。まあこの辺ちょっと僕よく分かってないですけど、これはすごいことなんですよね。僕はまあかつて F1 のファンやったんで、まあだからあんまり詳しくは知らないんですけど、僕もあの3大レースはもう僕ルマンとインディーしかまあ見てないんで、でまあ僕録画してあるんで、まあこの後から見ようと思ってるんですけどね。あのこれは本当にそれこそあの、まあ、例えばメジャーリーグで、まあ、ダルビッシュと大谷が、まあ、昨日活躍して、まあ、それがトップニュースになってるんですけど、まあ、それにも匹敵するというかそれ以上のことだと思うんで、それこそで、まあ、安倍首相なんかもそのあの佐藤拓磨さんだ、佐藤拓磨さんを表彰しようとして、まあ、日程合わずに断念したという過去があるんですけど、まあ、それぐらい偉大なことなんで、日本のメディアはもうちょっと報じてほしいなと思うって言いながら、僕はまだ録画したまんまだ見てないんですけどね。そうですね、インディ500って言うたら、まあ、オーバルコースって言いまして、要するに学校のグランドみたいな本当に楕円をぐるぐる回るだけで何がおもろいねんっていう人いますけど、まあ、そんなん言ったら逆にモナコグランプリなんてカーブばっかで、僕どっちかというとカーブばっかのコースの方が嫌いなんですよね。それはあの僕の趣味でやってるミニ四駆的にも、もうミニ四駆も最近そのカーブばっかのコース多くておもんない、あのロングストレート用意せやと思うこともあるんですけど、 その中で、もしちょっとそういうレース業界、レースごとに興味ない人も一応佐藤拓磨とかインディ500でちょっと検索してほしいなと思いますし、そうですね、アメリカらしい、パワー勝負のレースなんで、ちょっとそれを見てほしいなと思います。あ、時間来ました。今週のしゃべる横井でした。
しゃべる横井。